新約聖書マタイの福音書第26章の36節から46節です。マタイ26章36節から拝読いたします。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来て、彼らに、私があそこに行って祈っている間にここに座っていなさいと言われた。そしてペテロとゼベダイの子二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行ってひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見、ペテロに言われた。あなた方はこのように一時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。イエスは再び二度目に離れていって、我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られた。イエスが再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたが重くなっていたのである。イエスは彼らを残して再び離れていき、もう一度同じ言葉で三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行こう。見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。天の父様、イエス様の祈りとまた祈りの余生を今読みました。目を覚まして祈ることができるように、どうか私たちに力をお与えください。また導きをお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書の中に、起きているのに眠っている、見ているのに目を閉じている、聞いているのに目が閉じているという描写が出ています。聖書から離れてもそのようなことわざがあります。聞いているのに聞いていないというのは聖書だけでありません。目が節穴、馬の耳になんたらと、イエス様が、そして聖書が私たちに目を覚ましていなさいと教えていることがどういう意味なのか、それを共に考え確かめましょう。第一に、ゲッセメネの祈りでの出来事を確かめます。今マタイの福音書の26章36節からお読みした通りの出来事です。主はペテロ、ヤコブ、ヨハネにご自身の祈りに伴うようにと命じました。主イエス様はこれから自身も未知の領域であります十字架の贖いの苦しみ、その中で永遠に共に歩んできました御父に捨てられ、全人類の身代わりに神の罰を受ける、その中で絶望と苦しみと恐れ痛み、それらを私たちの代わりに一身に負おうとしていました。しかも十字架を止めようとするサタンがこの贖いを封じようと誘惑を持って攻撃していたはずです。イエス様がおっしゃった通りに、苦しみのあまり死ぬほどでした。そして主は彼らに、 一緒に目を覚まして祈ることを願われました。今読みましたマタイの福音書の26章38節ですね。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。また41節、誘惑に陥らないよう目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。45節では、彼らにまだ眠って休んでいるのですかとイエス様は告げられました。26章の39節、そこにイエス様のゲッセマネでの最初の祈りが言葉が記されています。39節、それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望むままになさってください。イエス様は疲れと苦しみのあまり眠ってしまった弟子たちを励まします。霊は燃えていても肉体は弱いと。しかし彼らは再び寝てしまいます。その中でイエス様は二度目の祈りをされました。42節です。イエスは再び二度目に離れていって、我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られたとあります。さらに三度目の祈りを捧げました。45節、それからイエスは弟子たちの、失礼しました、44節ですね。イエスは彼らを残して再び離れていき、もう一度同じ言葉で三度目の祈りをされたとあります。この祈りを通して主は恐れと誘惑に、そしてサタンの攻撃に勝利されます。そして確信と平安と喜びを持って十字架に向かわれるのです。ヘブル人の手紙の12章の2節の後半をお読みいたします。ヘブル人の手紙12章2節、途中からお読みいたします。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。3度目の祈りの時、やはり弟子たちは眠って休んでいました。ペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人は必死に眠気と戦っていましたが、眠ってしまいました。主は彼らを起こします。そして主が弟子たちに捕らえられる時が来ました。眠ってしまったとありますが、この3人の弟子たちは眠ってしまったために、主の必死の祈りの言葉を聞く音ができたんだろうかと思わされます。さすがに眠って休んでいると、主が語られた言葉を聞けなかったはずです。福音書にその言葉が記されているのは、イエス様が 後で教えられて彼らがその言葉を聞いたのでしょうか。弟子たちは主が捕らえられる時に抵抗しましたが、イエス様にその抵抗を止められると逃げ出してしまいます。ペテロとヨハネは気を取り直して大祭司の庭に行きますが、その場所でペテロは主が予告された通りにイエス様、主イエス様を三度知らないと否んでしまいます。彼らは主の願いに応えることができませんでした。私たちも寝ちゃいけないと思って石しで耐えていても眠り込んでしまうことがあります。弟子たちの置かれている状況はそういう状況かと思います。彼らは目を覚まして祈っていなさいという主の命令にどう応えればよかったのでしょうか。イエス様もご存知でした。心が燃えていても肉体は弱いのです。イエス様は睡眠をとるなと命じたのではありません。しかし誘惑に陥らないように霊が眠らないで目を覚ましているように命じたと思うのです。霊が目を覚ましている、それは主にまっすぐ向いていることです。言い換えれば主と同じものを主と同じように見続ける、つまり主のビジョンに従いなさいという意味です。イエス様が聞く耳のあるものは聞きなさいと教えられたのは、音声言語を聞き取れというだけでなく、主の言葉を聞き主のメッセージを受け止めて従いなさい、聞いて従いなさいという意味です。聖書が知るという言葉は知識を得るだけでなく、それに従って体験しまた実行してその意味や価値を確信して生かすことを表しているのと同じです。主が見ているように見ることに、見るという姿勢で生きていることが目を覚ましていることです。目を開いて視覚的に認識しているだけでなく、その光景や主の視線の先にあるものを主が見て理解しておられるように、私たちが見て判断してそして従うことです。ヨハネの福音書の4章35節を開いていただけますか。ヨハネ4章35節。あなた方はまだ4ヶ月あってそれから借り入れだと言ってはいませんか。しかしあなた方に言います、目を上げて畑を見なさい、色づいて借り入れるばかりになっています。イエス様は人々のことを色づいて借り入れるばかりになっていると見ておられました。彼らにはそのようにまだ見えていませんでした。救われる福音を聞いて悔い改めイエス様を信じるばかりになっている、救いの時が来ている人たちだとイエス様を見てらっしゃったんですから、彼らにはその魂の状態は見えませんでした。また目を覚ましていることは主が見る先の心の目を 主が見る先に心の目を向けることです。イエス様はどこに目を、またどこに心を向けておられたでしょうか。主は絶えず天におられる御父の御顔を仰いでおられました。ご自身の弟子たちを見ておられました。また失われゆく魂を見ておられました。イエス様は目を上げて父よと祈っておられました。ラザレをよみがえらせる時にも石を取り除けさせて、イエスは目を上げて言われた、父よ私の願いを聞いてくださったことを感謝します。父は天を見上げて御父を見ておられました。またイエス様は弟子たちの前で聖書をこう明かしてますね。ルカ6章20節、ルカ6章20節、イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。弟子たちを見上げてみて、彼らの必要に応えられたんです。またイエス様は大勢の群衆を見られました。ヨハネ6章5節、ヨハネ6章5節、イエスは目を上げて大勢の群衆がご自分の方に来るのを見てとあります。眠気に負けてしまうことがあるでしょう。しかし私たちは起きていても眠っていても主のものです。そして主が見るように見、主が聞くように聞き、主が心を向けるように心を向けるのです。それが目を覚ましていること、油断せず弟子であることです。この大変痛い経験ですけども、このことを通して弟子たちはイエス様が目を覚ましていなさいという意味を理解しました。目を覚ましていれば、そして主が見ておられるものを見、主が思っておられることを思っていたら、主が十字架に向かっておられることを理解し、また主が自ら捕らえられたことを理解し、慌てずに主のなさることをしっかり見、主の教えをしっかりと受け止めたはずです。彼らが目を覚ましていられるようになったのはイエス様がよみがえられた後でしょう。そして目を覚ましていることを教えていただいた弟子たちは、私たちにも目を覚ましていなさいとイエス様に代わって命じています。新約聖書に目を覚ましていなさいとの戒めが11回出てきます。パウロが人の働きと、そして手紙で8回、そしてゲッセメネの祈りで誘惑に陥って眠ってしまった弟子であり、弟子であるペテロとヨハネがそれぞれ記しています。第1ペテロの5章8節、第1ペテロ5章8節をお読みいたします。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。 そしてヨハネは黙示録の始めと途中にこのように教えています。これはヨハネ自身が注意していることではなくて、主が告げられたことですけれども、黙示録の三章二節、黙示録三章二節、目を覚まし死にかけている残りの者たちを力づけなさい、私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない。また16章の15節、16章15節、見よ、私は盗人のように来る、裸で歩き回って恥ずかしい姿を人々に見られることのないように、目を覚まして衣を着ている者は幸いである。私たちは、弟子たちが失敗を通して教えられた中で同じように学んでいきたいのです。目を覚ましていること、それは寝ないことではなく、主が見ているように見る、そして主が目を向けるように目を向けることです。こうしていることで、サタンや肉の誘惑に私たちは勝利できます。私たちの目や心が主の見ている方から離れて、また主ご自身を見ることから離れて、私たちを誘惑するものに向いてしまうと、サタンの言うままに操られてしまいます。エヴァが誘惑に陥った時、彼女はですね、蛇が示すものを見てしまいました。その時に目を上げて主を見上げたら、また彼女のそばにいました夫アダムの方に目を向けたら、彼女は誘惑から守られたのではないかと思います。エヴァは誘惑に陥った時、主との約束ではなく目の前の善悪の知識の木の実に向けられていたんです。世には目のよく暮らし向きの地盤をかきたてるものが満ちています。それらから目を離して、主が見ているもの、また主ご自身に目を向けるのです。第一ヨハネ2章16節をお読みいたします。第一ヨハネ16章、すみません、第一ヨハネ2章16節ですね、ごめんなさい。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道敷きから出たものではなく、世から出るものだからですとあります。私たちが主と主の見ておられるものに目を向ければ、私たちは頼るべき方、なすべきことに向かうことができ、また励ましてくださる方、支えてくださる方を見ることができ、迷わされること、誘惑に陥ることはありません。ですからヘブル人の手紙の記者はこう告げています。ヘブル12章の2節3節を、 を読み出します。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。またパウロもこう告げています。第二テモテ2章8節、イエス・キリストのことを心に留めていなさい。私が伝える福音によれば、この方はダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえった方です。心の目をキリストに向けるようにパウロは弟子テモテに伝えました。主はご自分と共に見る、またご自分を見る私たちを喜び守り祝福してくださいます。私と一緒に目を覚ましていなさい。つまり自分自身の見方ではなく、主イエス様と同じ目で全てを見なさいと、イエス様と同じように見なさいと教えられたのです。私たちもこのようにする中で誘惑に勝つことができます。目をそらさずに主を見続けましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちが見るべきものを見るように、心を向けるべきものに心を向けられるように私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。